はい、皆さんおはようございます。今日は最初にですね、アナウンスをしておきたいと思いますけども、4月ですね、来月の4月25日の金曜日、KBF フレンズ銀座が持たれます。25日金曜日ですね、午後7時から、詳しくはまたKBF の Facebook ページかホームページの方ご覧いただきたいと思いますけども、場所は、新井さんのオフィスいても分かりませんよね。また詳しくはホームページの方でご覧いただきたいと思います。で、まあ、関東方面の方、特にネットで聞いていらっしゃる方もいらっしゃるので、このメッセージの中に入れさせてもらったんですけども、また日にちをチェックしておいていただきたいと思います。で、皆さんこういうスケジュールですね、チェックするときに、どのように書きされるでしょうかということですね。カレンダーですね。例えば9日今日は KBF メッセージ私とかね。ロブは今、リトルハウスでやってますというか。まあそういう感じでちょっと書き込んでいくようなスケジュールノートを持っていらっしゃるかと思うんですけども。これ日曜日が始まりになってましてですね。赤く塗られてますけども。大抵の場合は日本のカレンダーはこういう形じゃないかなと思うんですね。もともと、まあ、日本昔は陰暦の時代はこうじゃなかったと思うんですけども、まず日曜日が制定されて、これが明治5年ぐらいの頃らしいんですけども、そして、まあ、日曜日が始まりという形になってるんですけども、なぜまあ日曜日が始まりなんかなということでですね、いろんなまあ、皆さん、情報を持っていらっしゃるかもわかりませんけれども、日曜日が始まりじゃないところもあると。で、ヨーロッパなんか、イギリスとかですね、フランス、ドイツとか、月曜日始まりになってしまって、それも最近ですね、最近でも30年ぐらい前、1971年に、月曜日を始まりにしようというふうに決まったみたいですね。なので、日本の場合はですね、日曜日が始まりで、この方に、まあ、慣れてるから、ずっとこれで見てるんですけども、ビジネスされる方は、マンデー、月曜日から始まる方が便利みたいですね。東急ハンズ行っても、スケジュール、ノート買うのにですね、もうほとんどが月曜日始まりで、自分にとってはなんか不便だなと思ってしまうんですけども、もう8割方が月曜日始まりですよ、言われてしまってですね。でも実際に壁掛けの暦なんか見るときには日曜日が始まりなんですね。日本の場合は日曜日が始まりと。で、世界的にも月曜日始まりは、どっちかというと少数なんですという。で、この暦というものをですね、ちょっとこう調べてみたらですね、この歴史はこう、もう紀元前にまで遡るんですね。で、まあ、ユダヤの時代ですね。ユダヤの時代はですね、金曜日の日没から土曜日の日没までを安息日っていうふうに言ってました。だから土曜日ですかね。金曜日の夜から土曜日の夜まで。それを、まあ、安息日としていました。で、その習慣がギリシャからローマに伝わっていって、1週間を安息日からスタートすると。で、安息日が1日目、2日目というか数え方をしていましたと。で、西暦の313年、ローマがキリスト教を正式に認めた、国教としますって、世界史でちらっと習いましたね。313年に、ローマの国教としますよと。で、思えば、パウロがですね、もういろんなこう戦いしながらですね、ローマに向かって行った時代から300年後には、ローマの国がキリスト教を自分の国の教えとしましょうというふうになったりとは、感動したんですけども、その時にですね、ユダヤ教の習慣をもうやめて、で、新しいキリスト教というね、だからキリスト教というなんか宗教みたいに聞こえますけども、まあそういう、日にちを変えようということになりました。土曜日から日曜日 イエス様がですね、金曜日に十字架にかかられたと。そして3日後に蘇られたのが日曜日であったと。金曜日から数えて3日目が日曜日で、復活されたこの日曜日を神様の日、主の日としてしましょうということで、土曜日から日曜日に変えましたという、そういう経緯がありました。で、一方日本ではですね、もう全く別で動いてましてね、江戸時代ぐらいまでは日曜日という考え方もなくてですね、休みの日もなかったと。で、先ほど言いましたように、明治5年ぐらいに、やっとこう、日曜日という考え方、新しい、まあ、陰暦から、太陽暦に変わった時ですね、日曜日という考え方が出てきて、そして戦後に、GHQ という、武士道でよって日曜日に休みなさいと、ということになってきたと。そして、こういう形で、日曜日が赤い字で書かれた。日本ではですから、聖書的な流れというのはあまり関係はなかったかもわかりませんけども、結果的にこういう形に日曜日は赤い数字で書かれるようになりました。そして、休みなさいよということになりました。で、ヨーロッパでもですね、フランスとかドイツとかは、法律で日曜日休まないとダメだとか、だから店なんか開けたらダメですという、元々の起こりは聖書からの教えで、日曜日は休んで教会に行きなさいという、家族で教会に行く日ですというのが起こりだったんですけども、実際は今はもうそうじゃなくて、店を開けたらダメな日という形になってしまっててですね。で、あるパプアニューギニアもそういうところだったみたいで、日本人が知らずにですね、そのそっちにで赴任した時にですね、日曜日に庭先でですね、日曜代行してた。そしたら警察がやってきてですね、逮捕されてしまったという、ね、法律で仕事したらダメな日なんですと、知らんかったんですね。そのような、文化というか、違いがあるぐらいみたいですね。で、遡ってですね、聖書の中ではどうだったんだろうかと。で、初代教会の、クリスチャンたちは、まあ、もともとユダヤ教の文化でしたから、土曜日に安息日を守って、そして、イエス・キリストの復活の日曜日、その時に集まって礼拝をしていましたと。土曜日曜集まっていたみたいですね。ですから、まあ、土曜日が安息日、日曜日は主の日という考え方だったみたいですね。で、安息日のことについてですね、触れているところを見ていきたいと思いますけども、マルコの2章の23節から38節読んでみますね。ある安息日のこと、イエスは麦畑の中を通って行かれた。すると弟子たちが、みちみち穂を摘み始めた。すると、パリサイ人たちがイエスに言った。ご覧なさい。なぜ彼らは安息日なのにしてはならないことをするのですか。イエスは彼らに言われた。ダビデとその連れの者たちが食物がなくてひもじかったとき、ダビデが何をしたか読まなかったのですか。アビアタルが大祭司の頃、ダビデは神の家に入って、祭司以外の者が食べてはならない備えのパンをも、自分も食べ。また、共にいた者たちにも与えたではありませんか。また言われた。安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありません。人の子は安息日にも主ですと。で、ここで、弟子たちがですね、みちみち、穂を摘んで食べていたというふうに書かれていまして、マタイには、はい、次のページですね。マタイがね、あるんですよ。同じ記事があってですね。いいかな。まあ、お腹が空いたから、弟子たち食べましたという記事があるんですね。だから、手元に、麦の穂があったから、こう、普通に触ってた、遊んでたんじゃなくて、で、もうお腹が空いていたという状態だったです、ということですね。で、空腹だった。で、イエス様と一緒に弟子たちはガリアの地域を伝道していたんですけども、十分に食べ物があったわけじゃなくてですね、時々招かれて食事をするということがありました。その時にイエス様は、その、 罪人と言われている人たちのところにも行って、食事を一緒にしてという、そういう時もありましたけども、それ以外はあまり食べる気がなくてですね、日常はどちらというともう、基本的に断食しているような状態だったと。人間的に、体的には健康的な状態だったかもわかりません。食べ過ぎてなかったということですね。でもあまりにも食べ過ぎてなかったので、お腹が空いてしまったと。そして、弟子たちは帆をつまみましたということだったんですけども、それを見て、パリサイ派がやってきたんですね。なんでそんなんするんですかというね。もともと、この畑に入って、人の畑ですね。そこで帆をつまんで食べるということは、どうなのかと。で、そこで新命記の23章の26節ですね。隣人の麦畑に入るときは、手で帆を摘んでもよいが、その麦畑で釜を使ってはならない。っていうふうに書いてました。人の畑でも、つまんで食べる程度であればいいんですよと。これは、律法、愛の律法ですね。お腹空いている人のために、それは OK にしましょうと。でも、釜で取るなよっていう。釜で取ったら釜へん言えへんって。あかんよと。それは、盗むことになるんですよと。そういうことなんですね。ですから、弟子たちは言えば、律法で認められていることをしていました。でも、パリサイ派はやってきて、文句言いました。なぜかと。それは、その日が安息日であったからと。取って食べることが収穫や。収穫で脱穀やとかね、そんな細かいことを言い出したんですね。で、あなたの弟子たちは違反をしていますというふうに、イエス様に、イエス様を責めたわけですね。で、そこで、ただ、その安息日というのはどういうもんなんだろうかと。で、十戒の中にあります。第4番目の戒めに、確かにあるわけなんですけども、出エジプト記ですね。20章の8節から11節読みますね。9節、6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息日である。安息日である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたは もうあなたの息子娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異国人も、それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたからである。それゆえ、主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。安息日を聖なるものと宣言されたとあります。で、この律法を守るパリサイ派にとって、この仕事に当たるものは一切してはいけないという。その仕事に当たるもの何なんだろうかということを細かく規定していたんですけども、それが今、ユダヤ教の今日のね、今のユダヤ教にもずっとつながっていてですね、例えば今のイスラエルですね、エレベーター乗るのにもですね、行き先のボタンを押すことは仕事になってですから、安息日にエレベーター乗るときにはボタンを押したらいけませんと。ですから、全部止まるように設定されていると。だから待って、で、自分の行きたいところで降りましょうと。まあ、エレベーター乗るのは仕事違うんかなということになってくるんですけども、それはまた違うみたいなんですね。まあ、そういうような、こう、まあ、ちょっとこう矛盾のような細かい規定があると。で、ここで言うその安息日の律法は、この日に何をしてはいけないという方向で受け止められていたということなんですね。でも、この神様が安息を与えたというその理由は創世記2章の2節と3節ですね。神は第7日目になさっていた技の完成を告げられた。すなわち第7日目になさっていたすべての技を休まれた。神は第7日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからである。で、ここから休みましょうという、そういうことになったんですけども、7日目に神様は確かに休まれたんですけども、なぜ休まれたか、神様は疲れたのか、 という、そうではないと。疲れたから休むという、そういうものではなくて、神はお作りになったものをすべてご覧になって、それは非常に良かったって書かれています。非常に良かったと。神様はすべて作られたものを見てですね、非常に満足されて、これで良かったと。そして、休息を取られたということなんですけども、例えば、私の場合ですが、車にこうワックスかけてですね、きれいにして、拭き取ってきれいにしたときに、ほっとしてですね、そのまま帰ってしまうことでそうじゃなくて、こう見てですね、ああ、きれいになったなというふうに 見るわけですね。皆さんもどうでしょう、掃除してですね、自分の部屋がきれいになって、はい、悪いじゃなくてですね、ちょっとこうしばし立ち止まって、見渡してですね、ああ、きれいになったなというふうにこう納得してですね、ほっとする瞬間というのはないでしょうか。それと同じようにですね、神様はもう、きれい、完璧とかでね。そして、もう疲れも気になる、疲れないけども、心地よい疲れ、もう疲れないけど、そういう、そのような感じじゃないかなと思うわけですね。その、ほっとする瞬間というか、それが安息というものじゃないだろうかと。ですから、休むという意味がですね、ちょっとこう、変わってくるんじゃないかなと思うんですね。で、神様は私たちにその仕事を休みなさいって言っているのは、このようにほっとする瞬間を持ちましょうと。仕事をしながらは何かそのことにも気持ちがいってしまいますから、心がそれでも乱されてしまうとか、いっぱいになってしまうという。ですから、神様の祝福とかですね、恵みということにも十分に思いをこう馳せるということはできない。から、一旦立ち止まって手を置いて、そして、神様のその恵みとね、祝福に思いを馳せて、それを喜びましょうという、そういう時を持ちましょうという意味で仕事を休みましょう。だから仕事を、まあ、手を止めるというかね、そういう意味ですね。そして神様の祝福、恵みをいただきましょうと。で、パリサイの人たちはですね、この目的を忘れてしまってですね、仕事を休むから仕事をしてはいけないということに目を向けてしまったと。で、今でもまあちょっと立法的な教会、自分もそこの出身ですけども、そこでよく言われているのがですね、誠実厳守っていうイメージ的にはこういう感じの雰囲気なんですね。ないね。なんせ誠実厳守、以前おりました教会はですね、日曜日は必ず仕事を休んで朝の礼拝に出席することということになってしまっていました。それはできれば素晴らしいことなんですけども、ある時はですね、もう私は最初新入社員の時からですね、日曜日教会に行きますから、日曜日は勤務休ませていただきたいんですという話した時にですね、その上司はですね、私が上司である限りは日曜日休んでもいいよと言ってくれたんですね。非常に優しい会社だったんですけども、休むことができました。で、一回だけですね、どうしてもこう出なければいけない時があってですね、出ることになったわけなんですけども、その時に教会ではですね、朝の礼拝のメッセージでこの時間に、田畑兄弟は仕事で今行ってます、神様を忘れてみたいな、そういうことが礼拝で語られてしまうっていう、ある意味怖いなと思って、もう本当に信仰捨てたぐらいのですね、表現になってしまうという、もうなんか油注ぎをこうサウルが取られてダビデに与えたみたいな、そんなぐらいのこう伝え方をされてしまってですね。でもその時からですね、何がおかしいなと。そして、勤め先はですね、ある意味日曜日は休まなければ、宗教的な理由で田畑君は日曜日休まないとダメなんです、的なそういうイメージになってしまったと。それをもう取るためにいろいろ努力したんですけども。で、最終的にはですね、 クリスチャンは素晴らしい、聖書の教えも素晴らしい、イエス様も素晴らしいねんけども、自分はクリスチャンにはなられへんわ、なんでか言ったら日曜日仕事せなあかんもんなって、家族おるしって、そういうものになってしまっていた。でこれはおかしいなって思ったんですね。でもう警備部にも導かれですね、その時にもう一度その安息日、日曜日というものを見た時にですね、礼拝の心がある時にですね、日曜日であろうが水曜日であろうが一人であろうが、集まっても、集まることは素晴らしいことですけども、大事なのは礼拝の心ということですね。ですからそういう意味ではちょっとこう自分自身疲れていたんです。ロブが僕が KBF 初めて来た時にですね、ゾンビみたいな顔してたよね。そんな気持ちなかったんですよ。そういうのに映ったと思いますね。もうある意味立法的な教えで疲れていたと、そこから解放された、それがもう二十何年前のことだと思いますけども、そして今に至るわけですね。ですからもう疲れ果てることになってしまう、そういう立法的な働きなわけですね。そして本当の真の安息というものに預かる日という意味で申命記ですね、あります。申命記の5章13節から15節、6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘もあなたの男奴隷や女奴隷も、あなたの牛、ロバも、あなたのどんな家畜も、あなたの町囲みのうちにある在留異国人も、そうすれば、あなたの男奴隷も女奴隷も、あなたと同じように休むことができる。周りが休むことができるわけですね。そして、15節に、あなたは自分がエジプトの地の奴隷であったこと、そしてあなたの神、主が力強い見てと述べられた腕とを持って、あなたをそこから連れ出されたことを覚えていなければならない。それゆえあなたの神主は安息日を守るようにあなたに命じられたのであると。エジプトからイスラエルの民が解放されてですね、引き出された、そのことを覚えるために安息日を守るようにというふうに神様は命じられたわけですね。安息日の目的というのは、ですから神様によって休みを与えられるということなんですけども、それは肉体的、精神的に、霊的にですね、魂の休みということをいただく時ですと。でもなかなか休暇が取れないとか、そういう種類の話ではなくてですね、本当の意味での魂の安息というものをいただく、それは自分では得ることできないんですね。なぜならば、いろんな仕事やら、こう日常のことで、ある意味、足かせ、ね、そういうふうになってしまっている部分があると。ですから、週に一度、それから解放されるために、あえて立ち止まりましょうと。先ほど言いましたように、手を置いて、そして神様の解放、そのことを覚えてですね、休みましょう。で、そうすれば、あなたの、男女の奴隷もまたあなたと同じように休むことができるって。まあ周り、別に奴隷じゃなくてもですね、周りの家族もですし、周囲の人たちもまた休むことができると。で、魂の安息を得てなければですね、周囲の人が疲れてしまう。本当にこう、自分が休めている。それが周りの人にも、伝わっていく。と思います。で、自分自身が安息をいただいて、そうすることによって、周りの人たちも安息をいただくことができますと。で、さっきの、ずっと言いますけど、パリサイの人たちの立法的な考え方というのは、本末転倒してしまっているということで、あったわけですね。本当は安息日は、人のためにあるものなのに、とか、そうじゃないというふうになってしまってたと。で、それは、私たちにも言えるんじゃないかと思うんですね。本当に神様のその真の与えられたその安息日の目的を理解しているかなと。 神様に従って信仰を持っていくということは、祝福と恵みをいただけるとき、そして安息をもいただいて生きることなんですよということなんですけども、信仰してですね、教会生活していくと、奉仕でですね、ある意味こう疲れることとヘトヘトになるまで働くこと、それが信仰の道というふうに考えてしまうことはないんだろうかと。疲れてもそれでも自分に鞭打って神様に従うことが本当の信仰なんだと、というような考え方になってしまうとですね、それは神様のもともとの与えようとしていたものとは違ってしまっていますと。なぜならばですね、自分は頑張って立派に奉仕していますっていう、そのことによって平安を得ようとする。それは神様の恵みとは全く違ったもの。頑張って神様、ちゃんとしたら神様認めてくださるというような考え方になるとですね、逆に自分の力で神様に認められるという発想、自分の力で神様にもう認めさせようとするという、こうなるともう自己満足の世界になってしまうと、喜びがなくなります、ね、神様もそのことは喜ばれないんですね。聖書はヘトヘトになるまで奉仕すること、それは本当の安息ではないんですよと言っています。もしそういう価値観があるとですね、将来年取ってからですね、何もできなくなった時に、私は何の役にも立たないと、心苦しいと、というふうな考え方になっていくと。で、自分は役に立ってない、役立つこと、良いことをしていなければ平安がない、安息はないというふうに考え方に教えてしまうと。で、そうなるとですね、その考え方を持って今度はですね、また起こる言葉ですね、人を見てしまうんです。あの人は何もしてないよなって、ね、なってしまうんですね。礼拝も休むしとか、よう休むし、仕事の奉仕の時しか来えへんしとかいう裁く気持ちになってしまう。で、この思いはどちらにしてもですね、パリサイ的な考え方になってしまって、本当に神様の本当の祝福、平安いただく種類のものではないと、ということですね。さあ、安息日は人のためにありますというふうにイエス様は言われました。で、先ほどの マルコのところ入りますけども、イエス様がですね、一つのエピソードを言われました。その第一サムエルにあるそのダビデのパンの話をされたわけなんですけども、お腹すきました。ダビデがサウロに追われてですね、そして非常に空腹を感じた時にですね、ケレたちも一緒にいたわけですけども、サウルは神殿に行ってですね、パンを求めたわけですけども、そのことをイエス様はおっしゃられました。そして無理やりに入っていってパンを奪ったわけじゃなくてですね、ちゃんとこうね、筋道立ててもらったわけなんですけども、そのことをパリサイ派の人たちに言ったわけですね。あなたはそのことを知らないんですかと。最初に、最初しか食べることのできなかったパンをいただきました。そして友のたちにも与えたわけなんですけども、この話の中には二つのことが含まれていますと。で、一つのこと、第一番目は、神様、まあ、備えのパン、神様に捧げたパン、聖別されたパンを用いて、空腹の人を助けられたということなんですね。養ってくださったということをイエス様はおっしゃられました。で、この出来事というのは神様の恵みとか平安、そういったものは起きて王も超越すると、飛び越えてですね、本当に必要としている人たちに助けが与えられるべきものなんですと。だから安息日の問題に当てはめて考えたら、安息日に何をしたらいけないとか、そういう禁止というものではなくて、人に安息を与える種類のもの、本当の休みを与える、そのことを大事にしましょうと。で、27節で、安息日は人のために定められた、人が安息日のためにあるのではないとおっしゃった。そのことなんですね。 安息日は人のために定められた。でパリサイの人たちはその安息日を逆に人から安息を奪ってしまうというものにしてしまって、人を裁くものにしてしまったと。人が安息日のためにあるというような形になってしまって、もともとの目的がひっくり返ってしまったのということですね。そして私たちもこう安息日、日曜日に教会に来て礼拝に集うわけなんですけども、自分がこう有意義な働き、意味ある奉仕をすることが目的になってしまってはいけないということですね。礼拝することは大事なんですけども、良いことを自分がして人の役に立つこと、それがまあ大事なんですけども、それが目的になってしまって、それによって救われるとか平安を持つということは、先ほど言いましたように、神様の目的ではないと、自分の自己満足になってしまいます。そうじゃなくて、神様から一人をイエス様が与えられたという、その一方的な恵みというものを、それに感動する必要があると。自己満足、誇り、そういった種類のものを満たす思いから解放されましょうと、それが大事ですと。そしてただ神様の恵みによって今日も生かされてたと、そして明日も歩み続けますという、そういう神様からの感動によってですね、感動して、そして感謝によって、そこから初めて私は何かしたいという気持ちになっていく、捧げていきたいという気持ちになっていくということが大事なんですと。順番が非常に大事じゃないかなと思います。そしてもう一つの意味ですね、ダビデのことを語った意味はですね、祭司がダビデに備えのパンを与えた、提供したというのは、相手がダビデだったからということは大きいですね。誰でもじゃなかったわけですね。ダビデは油注がれて、この時点ではまだ王にはなっていなかったけども、もう王になる人であって、イエス様もこの時点でですね、そのことを示されたと。王の王、大祭司、祭司の大祭司ですね、であるイエス様ですから、私がそのダビデよりも勝るものなんですと。ですから神様が私を通して人々を養うんですと、そのことを示されたと。で今日もまた聖餐式が持たれるわけなんですけども、聖餐のパンですね、パンと杯というのは、イエス様が十字架にかかって死んでくださった、肉を裂いて血を流して私たちの罪をあがなってくださったと、その恵みを私たちは一方的にいただくわけなんですけども、そのためにイエス様は来られて、私たちを養われるためにもパンを与えられる方で、そのパン今日もいただくときに、そのことを思ってですね、そのパンと杯を味わうことによって、魂の飢え、渇き、空腹を満たしていただきましょうと、その時に本当の真の礼拝に導かれていくという、そして癒されていくという、そのような聖餐の時ですね。そして聖餐式に、これをいただくのにはですね、自分が何度も言いますけども、正しいことをしているという、そういう種類の人に認められると、そういうものじゃなくって、頑張っているのを見せるんじゃなくって、またまだね、聖餐式じゃなくてですね、聖餐式のお話をしたりするわけです。ピッキーが分からない、もういい。そういうですね、ありがたいんですけどね。何しちゃったかな。頑張るんじゃないですよと。神様の一方的な恵みをいただいて、そのことを覚えていただきたいと思うわけです。イエス様は金曜日に十字架にかかられて、三日目によみがえられました。それが日曜日なんですと。復活の主の日、これが日曜日だ。ローズデーなんですけども。安息日、イコール、 復活の日曜日、魂の安息の時いただける時。でも赤い字の書いた日だけではなくてですね、私は毎日が安息日であっていいと思うというか、安息日であるべきだと思うわけですね。その中でも特に日曜日は、仕事を休める人はですね、本当に恵みとして休んで、として一つのところに集められて神様を共に礼拝するということが非常に大事ですということで、ね、集まりましょうというふうに、イエス様も集められてですね、パウロもそのように言ってます。集まることによって共に励まし合うこともできるわけですね。一人でも礼拝はできるんですけども、一人では弱いですから、共に集まって励まし合って祈り合って、という、そういう時でありたいと思います。で、まとめですね。安息日とは、神様がこの世界と自分と極めて良いものとして作ってくださった。喜び、祝福してくださった。その喜びを抱いて、いただいてですね。自分の生活が神様の祝福と恵みの下にあることを確認する日です。とちょっと長いですけども。そして、神様が様々な力から私たちを解放してくださり、魂の休息を与えてくださる時。今日は、もう皆さんが日頃、日常のいろんな仕事、そのことから一度今の瞬間ですね、解放されてですね、手を離して神様のだけに今フォーカスする時としてですね、この安息日ということを覚えていきたいと思います。はい、では祈ります。天の父なる神様、あなたが本当に私たちを一方的な恵みによってイエス・キリストという方を与えてくださって、あなたの前に自由に出ることができますことを感謝します。そしてこの地上で生きるときにいろんな、思い煩うこともありますけれども、それを本当に解放してくださるというあなたを覚えて、あなたにフォーカスして、まことの安息をいただくことができますように。世からの本当に安息ではなくて、あなたからの安息は本当に誠の安息であって永遠のものであることも感謝します。この日曜日に共に集まってあなたを礼拝できるということも本当に感謝です。これからの歩みもあなたが導いてくださいますように、経済的にも健康的にもあなたが祝福でございますようにお願いします。今日の礼拝を感謝してイエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。